ハローフロムカナダをお聞きの皆さん、こんにちは。カナダのトロントから配信をしているオケです。日本時間で毎週金曜日に配信をしています。この配信ではカナダの東側トロントでのライフスタイルの話をメインに、たまにクラフトや旅の話も織り交ぜつつお届けをしています。今回で398回目の配信となります。今日はですね、物を通したつながりという、こんなお話をしたいなというふうに思います。最近ですね、こう、いらないものを処分をしているんですけど、私。で、まあ、ここトロントだと、まあ、どんな場所でね、まあ、まず売るのかっていうことで、で、私たちがこう、利用したのが、キジジと言われる、これ日本にあるのかな？ありますよね、きっとね。キジジというね、売り買いできる場所とか、あと、イーベ。これオンラインですけども、eBay であるとか、あとは、Facebook マーケット。この3つをメインで使ってたかな。で、その中でも、その Facebook マーケットを通して、ものすごくいろいろ買ってくれる方がね、多かったんですけど、多分ね、日本で聞いている方は、この Facebook マーケットが何っていうふうに思うかもしれないですよね。で、これね、Facebook マーケットの話を、コミュニティのこの振り返りの回で話をしたら、同じ質問、それ何っていうふうに聞かれて、で、私的には、なんで日本にもあるでしょって思ってたんですよ。そう。だって日本でも Facebook 使えるじゃない？だから、当然あるっていうふうに思ってたんだけど、日本に Facebook マーケットっていうのはないみたいで、なんだろうね、メルカリとかジモティみたいのがあるからみたいなふうに、その振り返り会の時にも言われて、まあ、この Facebook マーケット、まあ、Facebook 上でやるんですけども、まあ、出品をする際にどの範囲までその情報を届けるのかっていうのを選択できるから、そんなにその離れていない場所を設定しておけばピックアップしてもらいやすいじゃない？ね。中にはその家に来てもらうの嫌だなっていう人、家のことが分かっちゃうからさ、嫌だなっていう人もいるかもしれないので、まあそういう場合は駅とか、その受け渡し場所を違うところでね、やっている方もいるようなんですけど、まあ我が家はそのピックアップの日時をちゃんと指定してくれてる人、その指定してくれてから住所を渡すみたいなね、感じにして、あとはまあやり取りしてておかしい、不思議なこと言い始めてるみたいな人が中にはいらっしゃったりもするみたいなんで、そう、メインでは夫がね、主にやってくれていたから、そのやり取りを。で、そういう場合は、もうそういう人とは交渉しないで、違う人とね、交渉したりもしてたので、まあその辺でちゃんとコントロールする感じで、特になんか問題はなかったかなと思いますけど、まあ欲しい方がやってくるわけなんですけど、なんで買うのか、なんで欲しいのかってちょっと気になるじゃないですか。で、ね、なんか、あ、はい、これですよって渡して、バイバイみたいなのも、ちょっと、寂しいことだったりもするので、ちょっとスモールトークをするときに、なんでどんな風に使うのみたいなね、そういうやり取りをする中で、まあ面白いエピソードがいっぱい出てくるわけですよ。そうだから今日は、まあ、その中でも面白い理由で買うねみたいな、そういう風に思ったエピソードをかいつまんで、紹介してみたいなと思ってて、まず一つ目がもう究極だったんですけど私ね、ニックネーム OK じゃないですか。で、スペルで書くと OKE でしょ。アンティーク屋さんで大きな木でできたアルファベットの E というね、アルファベットを見つけて買ったものを持ってました。まあ、どこかで他の同じようなサイズの K と O があったら、まあ、買って、それを飾りたかったからその E を買ったんですけど、残念ながらね、同じサイズのがなかなか見つけられなくて、これ断念をして、今回手放したのね。で、まあ、最初思ったのが、まあ、こんなもの売れないかって、まあ、私買っててなんだけど、そう、売れないかなって思いながら出したら、もう速攻で買いますって手を挙げてくれた方がいて、で、これなんで買ったと思います？もう、究極に不思議。っていうか面白かったエピソードを最初に今お話ししてるから、超がつく不思議な理由で買ってるんですね。で、この方買った理由が、なんとですね、母音が好きだからという理由でこの方買いました。 全く意味が分からず、えって顔をしたら、そのえっていうリアクションになんでって感じになってましたね。その方にしてみれば、え、違うの？みたいな感じなんだと思うんですけど、そう、もしなんか聞いてる方で母音好きな方がいたら、まあ、説得力のあるその説明聞けたら嬉しいかも。未だにいろいろ考えてみたけど分かんないからでこの方、その後も日本の引き出しを私持ってた売ったりもしたんですけど、それも買ってくれたりとかして、まあ、お得意様の一人だったのね。で、あとね、古いレース、これ私たくさんお家にあったんで、これをまとめてね、セットにして売ったというのがあります。これを買ってくれた方がいて、これもなんで買ったと思いますかね。まあ普通に単純に考えたら、そのレースを使って何かものづくりをするみたいなのは思いつくと思うんだけど、そういう理由じゃなくて、この買ってくれた方がね、これ夫へのプレゼントなのっていうことで、まあ、ピックアップにいらっしゃいました。で、この旦那様は学校でね、ファブリックとかの歴史とかを教えてる方みたいで、で、これから彼の授業があるので、そこに内緒で持っていくのよってお話しされて、ピックアップに来たんですよ。で、まあ、そのレースって、フランスのね、蚤の市とかで売ってたのを買ったものだったんで、それも詳細に書いてたの、そのことを。だから、まあ、ヨーロッパのこのファブリックを紹介するには、まあ、ぴったりのアイテムだったりもすると思うので、ねえ、なんか、多分、買われていったそのレースたちも、こういう使われ方をするとは思ってなかったんじゃないかなと思って、ちょっと笑っちゃったんですけど。で、こっから、まあ、二つは、面白い理由で買ったというよりは、ほっこりしたエピソードをね、お話ししてみたいなと思って、一つはね、ウェディングドレスです。で、前に私ノート記事で、ウェディングアルバムを作って、っていうのを紹介したことがあると思うんですけども、まあ、そこにこうドレス着てるね写真がアップされていて、その話ここでしましたかね、ちょっと覚えてないなうん、でもノートに書いてあるので写真つけてね。で、このパーティーで着ていたドレスって、マーメイドスタイルのドレスだったんですけど、これはね、随分と前にこれも売ったんですけど、他に買いたい人がいたからね、お譲りして。で、ほっこりエピソードはもう一つの A ラインのドレスで、これがなかなか売れなくて、最終的にアジア系の、多分韓国のバックグラウンドの方じゃないかなっていう方が買ってくれました。もうすごくね、可愛らしくてフレンドリーな人で、で、旦那さんにそのなるだろう方と一緒にね、ピックアップにいらしてくれたのね。で、まあ、来た時に、ちょっと見てみるっていう風に言ったら、ぜひぜひっていう風に言ってくれたんで、そのドレスにかけているそのカバーあるじゃないですか。このジッパーを開けて、まあ、見せようと思ってね。で、そしたら、そこにいたその旦那様になるだろう方が、ちょっとこう、自分の手で目隠ししてて、多分きっとその結婚式当日に初めて見る。で、わーってなりたいからなんだろうなっていう風に思うと、なんかね、微笑ましいなってすごく思ったのね。で、やっぱ改めて、その初めてって1回しかないから、その初めてを大切にする感覚、なんか自分でも忘れたくないなっていう風にそれを見てて思った、そんなエピソードでほっこりしましたね。で、もう一つのほっこりエピソードは、この Facebook マーケットではなくてフリーマーケットでのお話です。で、アンティークとか、そのアンティークまではいかない、コレクタブルスという風に言われているものたち、あとはね、ハンドメイドとかも一緒に売ったりできるフリーマーケットっていうのが、まあ、トロントにはあってですね、それに私たち出店をしてみたんですね。で、まあ、これが開催されている場所っていうのが、まあ、トロントの東側、私西側に住んでるから反対側なんですけど、レスルイビルという場所で開催されているマーケットになります。で、これ、ヘリテージのね、古い建物が建っている場所の周りで開催されていて、確かね、月に1回ペースでやっているんじゃないかと思うのね。で、これ、外でやっているマーケットだから、多分、真冬とかはやってないと思う。マイナス20度で、外でやったら結構大変なことになっちゃうから、そう、暖かいシーズンだけやっているマーケットじゃないかなっていうふうに思うんですけど、 まずね、始める前にその陳列をするじゃないですか。で、多分昔の薬屋さんかな、なんかファーマシーって入ってたと思うんで、そこの棚があったんですよ。木でできた。多分薬をそこに並べるように作られているものだと思うんですけど、それ持ってたから、それをこう陳列棚みたいにして使ってもいいかなと思って持ってったのね。そしたら、この棚も売ってんのっていうふうに、他のベンダーさんが声をかけてくれて、もちろん売るつもりだったの、それも。でもそんなに早く売れると思わなかったの。でもその人欲しいって言うから、そのタイミングでスタートする前にその方買ってったんで、そう、陳列棚がなくなったから、ちょっと頭使いましたね。あとね、一番人気があったものなんだと思います、そこで。で、ここで一番人気があったのがニドルボックスです。で、前日にむちゃむちゃちっちゃいものを小さなこのジップロックに入れて、で、それぞれ2ドルっていう値段で、ボックスの中に大量にまとめて入れておきました。で、当日は1個2ドル。で、3つ買ってくれたら5ドルっていう風にして売ってみたんですけど、その箱に入ってる中からガサガサ探すじゃないですか。で、それがなんか宝探しっぽい要素があるからか、もう箱の周りに人がいっぱい集まっていろいろ探してくれたんだけど、そう、まあ例えばね、どんなものがあったかっていうと、イニシャルのリボンとか。これ、ヨーロッパとかだと、ワイシャツとかのオーダーをした、だから自分に合ったオーダーメイドのワイシャツをした時に、そこにイニシャルを入れてもらうのに使われていたそのテープというかリボンじゃないかなと思ってて、いろんなイニシャルのものが箱に入ったのがあったんですけど、それであったりとか、あとは、レトロなその雰囲気の台紙に巻かれた糸であるとか、レースであるとか、あとボタンとか。で、このソーイングアイテムがびっくりするぐらい人気があったんですよね。あ、みんなソーイング好きなんだなぁ、なんていうふうに思ってた感じだったんで。あと、古い教科書もあったなぁ。ちょっとパスポートよりもちょっと大きいぐらいのサイズの古い教科書があってね、それを持ってたんですけど。で、表紙に学年が入っている教科書で、トロントだと日本みたいにその決まった教科書みたいなものがないかなと思っていたのね、私は。でも昔はその共通で使えそうな教科書みたいなものがあったのではっていうのを、その持っていた教科書を見ながら思っていたことで、で、当時やっぱりなんだろうな、今のイラストとは違うからさ、なんだろうな、今の時代にはないようなイラストがね、描かれてとっても可愛かったんですね。写真撮るの忘れちゃったけど、それで、まあ、これもニードルボックスに入れておいたら、興味持って買ってくれる人がいましたね。で、まあ、そんな感じでフリーマーケットに出たじゃないですか。で、ずっと売れなかった子がおりまして、それが犬のぬいぐるみです。で、ハッシュパピーという靴のブランド、わかりますか？そこのキャラクターになっているのが、ハッシュパピーのそのワンちゃんなんだけど、それのぬいぐるみを私持ってて、一番目立つところにその子座ってくれていたんだけど、まあ、なかなか手に取ってもらえなくて。で、もうあと1時間くらいで終わるなっていう時にいらしてくれた男性が2人いたんだけど、その1人が、まあ、他のものは何にも見ないで、そのハッシュパピーくんだけをパッ手に取って、速攻でその場でこれ買いたいって言われたの。で、え、ハッシュパピー好きなの？って聞いたら、いや、実は昔にこの犬種の犬を自分は飼っていたみたいで、なんかそれ聞いて、なんか行くべき場所にそのたどり着いた感、すごく高いなと思って、なんかまた飼い合ったね、みたいに思ったらほっこりしちゃったのね。で、まあ、うちにあるものをこう手放すって決めて、そのことがなんかこう、いろんな人たちとのつながりであるとか、その方たちが持ってきてくれたね、そのエピソードともつなげてもらって、なんか物をね、その返したつながりってすごくいいなって感じさせてもらったなと思ってるのね。なんかちょっと心豊かになりません？ね。なんだろう。本読んだ時の感覚とちょっと似てるかもしれないな。特に小説っぽいもので、ジーンときたとかさ、なんかほっこりしたとかあると思うんですけど、なんかそういうエピソードをたくさん聞かせてもらったなと思ってて、で、実はまあ今日お話しした以外にもいっぱいあるんですけど、 今日はこのくらいかな。むちゃむちゃたくさんあるから皆さんにもなんか物を譲るときとか、逆に譲ってもらう側だったときの面白エピソードとかありますかね。あとほっこりする、今日お話ししたほっこりするようなエピソードとかあったらね、ぜひコメント残してもらえたら嬉しいなというふうに思っております。では398回目の配信は、手放すものを通して人とのつながりであるとか、エピソードをいくつかお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきどうもありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。カナダ・トロントからOKでした。